すべての組織が陥る病。200ページ。ここに図が示されています。図の表題は、技術の成熟に伴う脈絡の変化。そして副題として、成熟期になると選択肢は切り捨てられて、メインルートだけが許される。衰退期には非弱なルートになり、やがて破滅すると書かれています。図の左上には産業の大きさを示す円が順次大きくなる様子が示されています。図の右上には産業の成長を表す飽和曲線のグラフが示され、飽和期、発展期、成熟期、衰退期が記されています。図の下半分にはそれぞれの時期における技術の内容を表す折れ線状の線図が示されています。様々な技術の要素のつながりが示されているこの線図では、飽和期は各要素がかろうじてつながっているひ弱なものになっていますが、発展期にはつながりが太くなり、分岐も増え豊かになっています。成熟期になると分岐は切り捨てられ太いメインの線のみとなりますが、衰退期になるとその線すらも痩せ細り、破滅期には何らかの外乱によってそのメインの線すら破断してしまう。これらのことが線図の変化で示されています。以上で図の説明は終わります。すべての技術は飽和期、発展期、成熟期、衰退期を通ります。時代の流れの中で見られる摂理のようなもので、ある技術が発展期に入ってから衰退期に移行するまでの期間は、一般的にはおよそ30年程度と言われています。この30年という数字は実は人間の一生のサイクルと密接に関わっています。22、3歳に新入社員として企業に入社した人は、30年後、52、3歳を迎えた頃には、大抵の場合、その会社の事業のメインである第一線の現場から退いています。これらの人たちの現場からのリタイアによって、技術を最も熟知した人が30年もすればやがて現場から離れてしまうという現実が組織構造の中に起こります。こうした視点で改めて見ると、技術が成熟した中で企業絡みの事故やトラブルが最近相次いでいるのは、いわば当然の流れと考えられます。すなわち事故が多発する背景にはどこの企業でも起こっていることですが、時代の移り変わりの中で生じているシステム全体を理解する真のベテランの不在という事情が伺えます。技術がまだ飽和期にあるとき、この段階は技術の脈絡がようやく一本に結びついて何とか形になっている状態です。使える選択肢も貧弱なら能率も悪く、技術はまだ完璧ではありません。これが飛躍的な発展を遂げるのは次の発展期を迎えた時です。考えられるだけの新しいパターンが次々に試され、ありとあらゆる工夫が凝らされて、多くの失敗を繰り返す中で、技術に磨きがかけられていきます。この段階では、要求機能から全体構造までの流れは何通りも用意されているので、試行錯誤を繰り返しながら最後に選択されたメインルートは強く強固なものになっています。同時に能率も良く完成度の高いものへとその姿を変えていきます。次に迎える成熟期はいわばこのメインルート以外の選択肢が切り捨てられていく段階です。あらゆる試行錯誤を繰り返して完成した技術はそれ自体に磨きをかける必要はありません。また技術そのものが社会へ広く浸透する中で、同業他社との生き残りをかけた厳しい競争にさらされるため、管理者は利益率や効率を上げるための工夫を凝らし、 メインルート以外のものをすべて切り捨てる管理を導入していくのが多くの企業がたどる道です。この時に好んで使われるのが作業の単線化です。マニュアル化と称して行われるのはメインルートのみを通ることを求め、メインルートの周辺に存在していた方法をやってはいけない、試してはいけない、考えてはいけないとする融通の効かない管理です。作業の効率化を図る上では有効ですが、実はその一方で選択肢が狭められていることで、自分が使っている技術に対する深い理解ができないという作業者の著しい潜在能力低下に結びついているのです。つまり成熟期に行われる太く強固なメインルートのみを残す合理化が現実にはメインルートの確実性まで細めているのです。この段階で予期せぬ事態が生じたならば、成熟期に作業を担当している狭い知識しか持たない偽ベテランがこれに対処しきれないのは当然のことです。失敗の種を前に思考停止状態に陥りでもしたら最悪で、やがては大失敗を引き起こし、組織に致命的な損失を与えることが避けられません。実はこれらの構図はどんな企業でも起こりうる問題です。そして現実にこれと全く同じ構図の中で、最近は意味のない失敗が繰り返されているわけです。こうした失敗を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。ある大手企業では嘱託制度など様々な雇用形態を使って、通常なら定年退職しているはずの真のベテランに更新の指導を任せています。技術の飽和期から培ってきた知恵を成熟期しか経験していない人たちにも全て伝えるのを目的にしたユニークな対応です。最近顕著になっている技術の成熟期に起こる失敗は誰にでも容易に予測可能なものですが、これを防ぐには規制の概念にとらわれないこの種の発想を取り入れていかなければなりません。その際には失敗に真正面から向き合い、そのプラス面を活用していく発想が必要になります。